皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RA へようこそ。2026年6月5日の最新論文をマス RA カテゴリから3本お届けします。1本目はサイード・ベナヤディさん、マルティン・ボルデマンさん、フリードリヒ・バゲマンさんによるフリーレダクティブライアルゲブラペアーズオブライ山口アルゲブラス D 山口代数の自由還元的 D 代数体です。この論文では還元的 D 代数対と D 山口代数という2つの数学的構造の間のカテゴリー的な関係について探求しています。もともと D 山口代数からホーラクリー代数を構成する方法は知られていたのですが、実はこの対応が積種的ではない、つまり写像の構造をうまく保存できないという厄介な問題がありました。そこで著者たちはグラスマン代数や左ライプニッツ代数の理論を駆使して新しい構成方法を提案しました。具体的にはある種の二面イデアルで賞を取ることで D 山口代数から自由還元的 D 代数対を導き出す左随伴関数を作り出したのです。単に新しい道具を作っただけでなく、全社内だけに制限すればホーラクリー代数の構成が共変関数になることを証明した点には非常に緻密な戦略を感じますね。さらに有限次元の場合には元の D 山口代数が持つ可解性やべき例性が関連付けられた D 代数側でも保存されることも示されました。構造の保存性をここまで丁寧に追い求めた点に強いこだわりが感じられる研究でした。2本目はマス RT からのクロス投稿でケンゴ宮本さんによるフロベニウス・ペロン・ディメンション&テンソル・プロダクト・オブ・アルゲブラス代数のフロベニウス・ペロン次元とテンソル積です。この論文では有限次元代数におけるフロベニウス・ペロン次元という表現型に敏感な不変量がテンソル積などの操作でどう変化するかを詳しく調べています。この次元はセミブリックというものの隣接行列のスペクトル半径の上限として定義されるのですが、その振る舞いがとても面白いんです。まずどんな有限次元代数であってもテンソル積のフロベニウス・ペロン次元はそれぞれの次元の Y 乗になるという超可包性が示されました。特に片方が局所代数であればちょうど和に等しくなります。ここからあらゆる皮膚の整数がこの次元として現れることが分かって非常にすっきりとした結果になっていますね。さらに表現型との関係も明らかにしています。例えばチューブ状代数のような表現無限でサイクル有限な代数の場合、この次元はちょうど2になります。一方で厳密にワイルドな代数の場合は無限大に飛びます。グリッドについても表現有限なら1、タメなら2、ワイルドなら無限大という表現型にきれいに対応した値を取ります。特に驚かされるのが局所代数に有限群を作用させて作るスキュー群代数の例です。もともとは有限の次元を持っていたのにこの操作によって突然ワイルドな代数になり次元が無限大に跳ね上がることが示されました。構造を少し変えただけで性質が劇的に変化する様子に代数的なダイナミズムを感じます。最後はホセ・M・フィゲロア・オファリルさんとギリシュ・エス・ビシュアさんによるザ・スペクトラム・オブ・ザ・ボゾニック・アンビット・イスター・ストリング・リバイサイテッドボゾン的アンビツイスタ元のスペクトルの再構です。この論文ではボゾン的アンビツイスタ元のスペクトルについて改めて計算を試みています。具体的には BRST コホモロジーとして、あるいは BMS3D 代数のセミインフィニットコホモロジーとしてこの問題を捉え直しています。運動量空間で解析を行うことで代数的なアプローチが可能になり、ポアンカレ群の表現としてコホモロジーを解釈できるのが面白いポイントですね。結果として既存の研究通りに全てのコホモロジーが無質量セクターに存在することが分かりました。ですが 表現論的な分析を丁寧に突き詰めたところ、通常の閉じたボゾン源に見られるジラトンや軽量カルブラモンド状だけでなく、無質量のベクトル場まで現れたのです。この予想外の成分が見つかるあたりに理論の奥深さを感じます。論文の後半では、特に運動量がゼロの場合のコホモロジーについて詳しく記述しています。さてさて、今日はリー山口大数から還元的リー大数体、そしてフロベニウスペロン次元や表現型、さらにはアンビツイスタ元と BRST コホモロジーまで、非常に深くて刺激的なトピックをめぐる旅でした。こうした高度な理論が絡み合う世界を紐解くのは、本当にエキサイティングで面白い時間ですね。それではまた次回お会いしましょう。